高伊万里第781号2019年3月号です。待ち遠しかった3月、春の兆しが感じられます。この時期を光の春と言いますが、日差しが随分強くなり、夕方の日足も伸びてきました。庭の雪柳の小枝に柔らかな葉が芽吹き、白い花びらもちらほら咲き始めました。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は吉兆の藤の梅園の梅の花の向こうに伊万里藤越岳が映っています。八分咲きの無数の花びらやつぼみの先に越岳が堂々とした姿を見せています。春の訪れを感じさせる伊万里の風景です。
今月の主な内容、トピックス、特集、移住・定住促進中、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、第16回伊万里梅まつり、人の動きとなっています。トピックス、西九州佐世保広域都市圏連携協約締結式が1月12日に行われました。佐世保市を中心に11の自治体が県境を越えて西九州佐世保広域都市圏連携中枢都市圏を形成、構成する市と町は長崎県の佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東園木町、川棚町、波佐見町、小鹿町、新上五島町、佐賀県の伊万里市と有田町です。社会的、経済的に関係性のある近隣の市・町と連携して一体的かつ持続的な発展を図るため、行政サービスや都市機能などを効率的に活用しながらスケールメリットを生かす取り組みです。相互に強みを伸ばし、弱みを補いながら全体を活性化していくため、周遊観光や大学などによる地域課題解決に向けた研究など具体的な取り組みを推進していきます。人口減少や少子高齢化の進行により、行政サービスの持続的な提供が困難になる地方自治体、行政区域の枠を超え、自治体同士が連携して効率よく地域の社会、経済を支えていくことが重要となります。特集、移住・定住促進中。市では平成27年に策定した人口ビジョンと市・町・人・仕事創生総合戦略に基づき、移住・定住促進事業に取り組んでいます。特に人口減少が著しい20代から30代の若者や子育て世代、市内へ通勤する市外居住者を対象として、関東や関西の大都市圏をはじめ福岡県、市近郊からの U ターンの促進に力を入れています。これからは進学や就職で新たな旅立ちの時期を迎えます。市外へ転出する人はふるさと伊万里のことを時には思い出し、将来の伊万里暮らしを考えてみませんか。平成29年1月から30年12月までに57世帯151人が伊万里市に移住されています。伊万里市を移住先として検討してもらうためには、市の自然環境や暮らしやすさなどの魅力を多くの人たちに伝えることが大切です。移住に関する情報を集約した移住・定住支援サイトやインスタグラム、プロモーション動画などを活用して市の魅力を発信しています。さらに都市部で開催される移住相談会に参加し PR に努めています。市内には 船舶を製造する企業やシリコンウェーハーを製造する企業、木材を加工、販売する企業をはじめ、ソフトウェアの開発を行う IT 関連の誘致企業や、オンリーワンの技術を持つ地場企業など、多くの優良企業があります。これらの企業情報や求人情報、企業に関する情報を市移住・定住支援サイトを通して提供しています。伊万里への U ターン、I ターン、J ターン就職に関する意向調査。意向調査アンケートに協力してもらい、市内企業、新たに誘致見込みの企業を含むの社員募集に関する情報などを提供しています。ふるさと伊万里就業奨励金。市外からの若者の転入促進と、市内中小企業の人材確保を目的に、市内中小企業に常用労働者として就職し、6ヶ月以上継続して就業した40歳未満の転入者に対し、1回限り1人につき20万円の奨励金を交付します。企業に関する支援、企業・創業を目指す人への支援策として、創業支援事業者伊万里商工会議所が実施する伊万里未来創業塾に参加した人には市が交付する証明書で株式会社などを設立する際の登録免許税の減免や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。以上、仕事情報に関する詳細は企業誘致商工振興課電話 23-2184 に問い合わせてください。移住を希望する人への住まい情報の提供と空き家の有効活用を目的に空き家情報バンク制度を設けています。空き家を所有している人は適正管理の面からも空き家情報バンクへの登録をお願いします。移住する人に対してその経費の一部を支援することで移住・定住を促進することを目的に移住促進奨励金制度を設けています。制度概要。対象者は申請者またはその配偶者のいずれかが40歳未満の世帯、3年以上市外に居住していた人で市に新たに転入した世帯、市に永住する意思を持って5年以上居住する人、子育て世代移住奨励金、住宅を購入し転入した子育て世代に対し奨励金を交付します。新築住宅購入の場合限度額100万円、空き家情報バンク登録物件購入の場合限度額100万円、空き家改修奨励金は空き家情報バンク登録物件を購入し転入した世帯に対し住宅改修費の一部を助成します。限度額50万円。市民の皆さんへのお願い。移住・定住を促進していくためには市民の皆さんが転入者を温かく迎え入れ地域に馴染んでもらえるようなサポートをお願いします。都市部に住んでいる家族や親類に市の移住・定住促進事業を紹介してください。問い合わせ。伊万里暮らし応援課移住・定住推進係、電話 23-2172。
みんなの広場です。1月19日、大規模な災害に備え住民が主体となって避難所を運営するための訓練が市民センターでありました。住民およそ70人が参加、避難所運営の課題やその改善策などに関する講演のほか多様な避難者に配慮した運営のノウハウを学びました。1月27日市民センターで市ふれあい障害者文化祭がありました。 障害者を支援する施設や事業所、団体などによるコンサートがあり、障害のある人もない人も歌や踊りを披露して楽しみました。また絵や書などの力作が並ぶ作品展も開かれました。2月3日、地域力を生かして絆を深める公民館活動を目指し、立花公民館で市社会教育研究大会がありました。実践発表では、山城と松浦公民館の活動や、青少年育成事業についての報告がありました。2月3日、ママフォトグラファーの山口由佳さんによる命の奇跡を伝える講演会が市民図書館でありました。生まれ育って生きていることは当たり前ではなく奇跡であることを、出産を心待ちにしている妊婦やその家族を撮影した写真とともに伝えました。2月5日市観光協会と伊万里商工会議所が主催するおもてなしとビジネスマナー講座が市役所でありました。市内の企業・団体などからおよそ131人が参加、日本航空株式会社から2人の講師を迎え、観光客の満足度を高めるおもてなしの5原則、挨拶、表情、身だしなみ、立ち振る舞い、言葉遣いやビジネスマナーなどを学びました。2月8日、伊万里の飲食説明会がロイヤルチェスター伊万里でありました。就職を希望する高校生や大学生などに、地元での就職に関心を持ってもらおうと開催されたもので、111人が参加しました。参加者は市内21企業の説明を真剣な眼差しで聞いていました。2月9日、工業団地整備事業に伴い実施していた松浦町の栗木谷釜跡発掘の調査内容を報告する現地説明会がありました。1600年代初頭のものといわれ、市内外から60人が参加し、興味深そうに説明を聞いていました。2月10日、市防災講演会が市民センターであり、地区防災委員や消防団員、県防災リーダーなど335人が参加しました。自分たちの地域は自分たちで守るという、共に助け合う共助の大切さを訴えました。ほがらかページです。2月2日市民センターで伊万里ロータリークラブ主催の第12回伊万里観光いろはかるた市内小学生交流大会がありました。9校16チームが参加、会場は熱気にあふれていました。2月1日と4日、市内にある保育園や幼稚園など9園で防火豆まきがありました。これは園児に高い防火意識を持ってもらおうと、毎年節分の日前後に行っているものです。2月3日伊万里神社では恒例の節分祭があり、今年の干支はイノシシ、一年の無病息災を祈りながら、年男、年女が特設の舞台から豪快に豆をまきました。広げようワークライフバランス。今月は二里町の吉永建設株式会社です。男性28人、女性3人の31人。会社の取り組み。設備投資や人員配置の見直しなどにより、社員の負担を軽減し、有給休暇を取得しやすい環境を整えています。仕事と子育ての両立ができるよう、時差出勤や育児休業後の職場復帰サポートなどを行い、佐賀子育て応援宣言をしています。地域イベントなどで、住民との交流は、豊かな人間性とコミュニケーション能力向上につながっています。吉永茂樹代表取締役から一言、全社員が定年を迎えるまで安心して働けることを目指しています。働き方改革推進のためには、 生産性向上が必要であり、社員一人一人のスキルアップ教育も行っています。社員の声、子育て応援宣言後は業務見直しなどにより残業時間が減り、子どもの送迎や家庭のことをする時間が増えました。精神的余裕ができました。40代男性、日頃から仕事の効率を意識しています。子どものため休暇取得をすることがありますが、職場の理解と協力があるので助かります。30代女性、問い合わせ先、電話男女共同推進係 23-2115。 我が家のアルバム、東山城町長浜の平川智弘さん、かな子さんの長男ゆいとくん、3歳6ヶ月。僕はみんなとおしゃべりすることが大好き。好きな食べ物はいちご。最近は仮面ライダーごっこや車のおもちゃで遊んでいるんだ。妹のしおりちゃんのことが大好きで、いつも楽しくお世話しているよ。ママから一言、ゆいとくんはいつもおしゃべりで笑わせてくれるね。みんなを笑顔にしてくれてありがとう。これからも元気いっぱい、笑顔いっぱいに育ってね。伊万里のヤングウォーカー、畑津町小場の長谷川佳穂さん23歳。仕事は立花町の愛育園で保育士をしています。大変なことは子どもたちの命を預かっているということです。心がけていることは、同僚の保育士や保護者の皆さんとしっかりとコミュニケーションを取ることです。目標は毎日元気いっぱいに子どもたちと遊ぶことです。趣味、音楽を聴くこと、特技ピアノを弾くこと、市民へ一言、当園では食育に力を入れています。少人数でみんな仲良く、目の行き届く保育をモットーに頑張っています。四季の歌、御仏も手足伸ばされ出開帳。出開帳とは仏像を別の場所に移動して公開すること。御仏も手足伸ばされ出開帳。伊万里ホトトギス会、大久保佳秀さん。弥生月、花桃咲けばとも思う、遠き日の別れ、永遠の別れに。弥生月、花桃咲けばとも思う、遠き日の別れ、永遠の別れに。伊万里白露短歌会、竹富千歳さんの短歌です。スポーツです。1月27日冬の松浦寺を舞台に健脚を競う東西松浦駅伝大会が、有田町東出張所から唐津神社までの8区間 59.8キロ で開催されました。2連覇を狙うサムコ伊万里は8区間中3区間で区間賞を獲得し、13回目の優勝を大会新記録で飾りました。今月の市民スポーツです。9日土曜、伊勢井地区中学生春季学年別ソフトテニス大会、9時から国見台庭球場で。10日日曜、市長旗争奪各町対抗卓球大会ラージボール卓球大会が9時から国見台体育館で。16日土曜、市長杯争奪グラウンドゴルフ大会団体戦が 8時30分から国見台陸上競技場ほかで、21日祝日、伊万里スプリングスポーツデー、伊万里爽やかスポーツレクレーション祭が8時30分から国見台体育館ほかで、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバル、9時から国見台陸上競技場で、23日土曜、国見台陸上競技記録会、9時30分から国見台陸上競技場で、24日日曜、伊万里チャレンジカップテニス大会が9時から国見台定休場で、31日日曜から市長旗争奪春季ソフトボール大会が8時30分から国見台球技場であります。代わって教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。ふわふわ言葉は魔法の呪文。ふわふわ言葉とチクチク言葉を知っていますか？小学校で子どもたちが学んでいる人生を豊かにする言葉がけのことです。ふわふわ言葉は言われて嬉しくなる言葉です。例えば、ありがとう、頑張ったね、すごいね、など感謝や励ましの気持ちが込められています。それに対してチクチク言葉はバカ、うざい、キモい、ムカつくといった言われると悲しくなる言葉のことです。仕事で行き詰まった時や家事や子育てに追われている時は、知らず知らずのうちにチクチク言葉を使ってしまいがちですね。そんな時には大きく深呼吸をして鏡に向かってつぶやいてみませんか？温かい魔法の呪文のようなふわふわ言葉を。郷土の文化財、伊万里の城下跡シリーズその7、荒久田城跡。別名井出の城とも呼ばれる南畑町井出のあざ荒久田の独立丘陵城に立地する山城跡です。記録によれば、1341年に松浦市と荒久田城周辺の領地の関連を示す記述はありますが、在城した人物についての確かな記録はありません。問い合わせ先、障害学習文化財係、電話 23-3186。
インフォメーションです。3月から4月にかけて新生活の準備、スタートなどに伴う転入転出などの手続きが最も多い時期を迎えます。このため市役所を特別に開庁して、住民移動などに伴う手続きを中心に受け付けます。住民票の移動手続き、転入転居などは移動した日から14日以内に届け出が必要です。土曜日曜の開庁日、3月30日土曜、31日日曜、4月6日土曜、いずれも午前8時30分から正午まで。平日の延長時間、3月26日火曜、4月2日火曜、いずれも午後7時まで。問い扱い業務は市民課、転入転出などの住所変更の手続き、諸証明書の発行、税務課、税務諸証明の交付です。平日延長、休日窓口では取り扱いできない業務、住民票の広域交付、届け出の内容によっては他の事業所や観光庁などが休みのために問い合わせができず対応できない場合があります。混雑を避けるポイント、年度末から年度始めまでは1年で最も混雑する時期です。特に月曜日など休日明けの日は大変混雑します。比較的混雑の少ない朝早い時間帯、午前8時半から10時の利用をお勧めします。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。 平成31年度狂犬病予防注射、新たに犬室内犬を含むを飼った場合、新規登録が必要です。犬を取得した日から30日以内に登録してください。犬の死亡や飼い主の転居・交代などがあった場合は届け出が必要です。当日受付可能です。飼い主は狂犬病予防注射を毎年1回受けさせ、注射済証の交付を受けなければなりません。料金は新規登録と予防注射で6150円、予防注射のみは3150円です。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 平成31年度地籍調査事業、畑津町、筒井、板木、鶴、辻の各一部を調査します。決められた期間内に地籍調査事業を正確に進めるためには、土地所有者の相互の信頼と合意によって境界を決定してもらう必要があります。境界確認の際は現地で立ち会いをお願いすることになりますので、土地所有者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。地籍調査でできること、土地の分泌や合筆、地目変更、地盤変更など一定の要件を満たしている場合に限ります。地籍調査ではできないこと、登記名義人の変更、相続、売買、贈与、交換などによる所有権移転登記。今後の予定は、4月下旬から対象者に個人別の台帳を送付します。5月中旬地元説明会、6月下旬協会確認、現地調査です。詳しいことは地籍調査課資料係、電話 23-2192 にお尋ねください。軽自動車などの各種手続きはお早めに。軽自動車税は軽自動車やバイクなどを所有する場合にかかる税金で、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車などを使用しなくなったり、他人に譲渡または業者に下取りに出したりした場合などは、3月末日までに廃車や名義変更などの申告手続きを行わないと登録名義人に課税されます。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 エセ童話行為に注意しましょう。エセ童話行為とは、童話問題を口実に企業や個人などに不当な要求や高額な図書などの購入を強要する行為を言います。高額な図書などの購入を強要されたときは、慌てず必要性を判断し、不要な場合ははっきりと意思表示をしましょう。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。あなたは大丈夫？心の健康に気をつけましょう。春は移動や進学などで生活環境が変化し、緊張して心の健康を損ないやすい季節です。一人で悩み込んでしまうことがあるかもしれません。その悩みが深く長く続くと心が傷んできます。一人で悩まず、周りの人や相談機関に心の悩みを伝えてください。また不安が続くときは、専門家を受診し、じっくりと治療することが大切です。相談先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101。 誰かと話したい、誰かに相談してみたい、そんな気持ちを持った人が気軽に語り合える場、予覧会を覗いてみませんか？コーヒーを飲みながらゆっくり過ごす、悩んでいる本人や支える家族、支援している人たちなど、誰でも自由に参加できます。開催日は 毎月第3火曜日10時から3時まで。場所は市民交流プラザです。3月は自殺対策強化月間です。心の病気であるうつ病や自殺に関する問題は決して特別なことではなく、誰にでも起こる可能性があります。大切な人を失わないために、周りの人の悩みに気づき、できる限り耳を傾ける、早めに専門家に相談するよう促す、温かく寄り添いながらじっくりと見守ることが大切です。見逃さないで、自殺のサイン。気分が沈む、自分を責める、不眠が続くなどのうつ状態が見られる。本人にとって価値あるもの、職場、家族、地位を失う。酒の量が増す。重症の病気にかかったなど。電話相談窓口は、佐賀いのちの電話、年中無休、24時間受付。電話0952-34-4343。佐賀県自殺予防夜間相談電話、毎日午前1時から7時。電話0120-400-337。通話料は無料です。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話23-2156。水道の使用開始、中止、名義変更は連絡を。転入、転出、転居、契約書の死亡などにより、契約の内容に変更が生じる場合は、電話での連絡が必要です。使用開始、中止の連絡は3日前までにお願いします。また、長期にわたり水道を使わない場合でも、使用中止の連絡がない場合は、基本料金が毎月発生しますので注意してください。問い合わせ先、水道部管理課営業係、電話23-5400。事業系ごみの搬入手数料が変更になります。4月1日から事業活動に伴って発生する一般廃棄物の佐賀西部クリーンセンターへの搬入手数料が変更されます。手数料10kg あたり、変更前100円、変更後120円。家庭ごみの手数料の変更はありません。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話23-2145。パブリックコメントの結果、伊万里市税条例改正案及び伊万里市税徴収等の特例に関する条例改正案に対する意見募集の結果、一人から5件の意見提出がありました。意見の概要と市の考え方を公表します。公表の期間は31日まで。公表場所など詳しいことは税務課収納対策係、電話23-2152にお問い合わせください。第6次伊万里市総合計画案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当について、市では次の手当の申請を随時受け付けています。支給を受けるには一定の要件と所得制限があります。特別児童扶養手当、身体、知的または精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を養育している父または母もしくは養育者、施設入所者を除きます。特別障害者手当、20歳以上の障害者で心身に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の在宅介護を必要とする人、施設入所者を除きます。障害児福祉手当、20歳未満の障害児で心身に重度の障害があるために、 日常生活において常時在宅介護を必要とする人、施設入所指示を除きます。平成31年度の手当額、特別児童扶養手当1級10度、月額支給額5万2200円、特別児童扶養手当2級中度3万4770円、特別障害者手当2万7200円、障害児福祉手当1万4790円。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 核燃料税交付金の活用について、現在原子力発電所周辺の住民生活の安定などを図るため、県から近隣自治体に対して核燃料税交付金が交付されます。市ではこの交付金を30年度に実施している7つの事業に活用、充当します。1、防災行政無線施設管理事業。2、伊万里有田消防組合運営負担金。3、消防団運営事業。4、長期債償還利子。5、道路管理事業。6、指導改良事業。7、交通安全施設整備事業。問い合わせ先、企画政策課企画係、電話 23-2124。 食のまちづくり推進委員会委員を募集します。応募資格は18歳以上の市民4人程度、任期は2年です。募集期限29日。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 歴史民俗資料館運営業務受託者を募集します。応募資格はおおむね65歳以下、募集人員は2人、募集期限は14日。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 1月31日、市は昨年8月に開催された第38回全日本バレーボール小学生大会で佐賀県内初となる優勝を飾った伊万里ジュニアバレーボールクラブ男子に伊万里市民賞を贈りました。深浦市長は、全国優勝の快挙に市民は勇気づけられた、これを力として来年も頑張ってくださいと激励しました。生ごみの堆肥化に取り組んでいる NPO 法人伊万里八亀プラン大坪町が第6回職員産業もったいない大賞において最高賞の農林水産大臣賞を受賞しました。佐賀県が主催する30年度佐賀農業賞を受賞した大川町のいちご栽培農家前田幸則さん夫妻、 JA 伊万里きゅうり部会、肥育牛農家の大川町の丸尾純一さんが1月30日に市役所を訪問し、深浦市長に喜びを報告しました。前田さん夫妻は先進的農業経営者の部で、 JA 伊万里きゅうり部会は組織集団の部で、それぞれ最優秀と特別賞であり、農林水産大臣賞を受賞しました。また丸尾純一さんは若い農業経営者の部で優秀賞を受賞しました。伊万里市と久米島町、佐賀大学の3社は海洋温度差発電の研究開発および利活用並びに地域交流の推進に関する連携協定を締結し、漁師町の特産品を活用した コラボ商品第一弾が完成、販売が開始されました。伊万里焼のボトルに詰めた泡盛、キザラク、大川市町の株式会社太一郎釜と、久米島町の米島酒造株式会社が開発しました。久米島の海と空をイメージした青を基調とする鍋島文様のボトルに、手作りにこだわり創業当時から使用する亀で貯蔵した泡盛が入り、購入者の名前が入った付属の首掛けが後日送られます。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。みんなで佐賀を語る会、佐賀県では将来目指すべき佐賀県の姿とその実現のために新しい総合計画づくりを進めています。県民の皆さんの意見を反映した計画にするため意見交換会を開催します。日時は10日日曜2時から伊万里総合庁舎。託児の必要な方は予約してください。問い合わせ先、県政策部政策課、電話 0952-25-7541。 住宅用火災警報器の点検業者になりすまして高額な点検料を請求する事案が伊万里有田消防組合管内で発生しました。消防署からの依頼と信用させ、言葉巧みに偽られたことで被害に遭ったものです。また消火器などの悪質訪問販売の被害例もありますので十分注意してください。被害に遭わないために、消防署の職員は住宅用火災警報器、消火器の販売や有料の点検はしません。特定の業者に点検を依頼したりすることは絶対にありません。消防署などの公的機関の名前を出すなど不審な場合はその場で消防署に電話してください。問い合わせ先、伊万里消防署消防三課、電話 23-2118。 中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿アスベスト関連の作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、各種の労災保険や特別遺族給付金を受けることができます。長い年月を経て発症することが大きな特徴です。最寄りの都道府県労災局または労働基準監督署に相談してください。問い合わせ先、佐賀労働局、電話 0952-32-7193。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは20日水曜10時から市民センターのリハーサル室で、3月生まれのお誕生会は27日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず、気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市内でタバコを購入すると、その一部が市の収入になりますので、タバコは市内で買いましょう。ただし、健康のため、吸いすぎには注意しましょう。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 桜の下で語ろう会は31日日曜正午から山城町の九九神社であります。会費1500円です。問い合わせ先、九九評議員で水田さん、電話 28-4146。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、一年中休みなく働く冷蔵庫の省エネの工夫、冷蔵庫の設定温度を強から中にすれば 年間で約1670円の節約になります。冷蔵庫内を整理して物を詰めすぎないようにしたり、不必要な冷蔵や冷凍保存を減らしたり、新しい冷蔵庫に買い替えたりすることでさらに省エネを図ることができます。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。初級中国語教室の受講生の募集です。中国大連市公務研修生の講師陳英さんにご紹介いただきます。
日程、昼の部、毎週火曜日4月2日から10月29日午後2時半から4時まで、夜の部、毎週水曜日4月3日から10月30日まで、午後6時半から8時までです。場所は立花公民館です。受講料 月額2000円、別途初回のみ、教材費2500円程度が必要です。募集期限29日の金曜日までです。問い合わせ先、市国際交流協会事務局、電話 22-7046。 私、陳英がお待ちしております。
図書館ブックンの運転と貸し出し補助業務をする方を募集します。募集期限は13日。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 脇の本物体験会が17日日曜8時40分からあります。集合場所は脇の公民館。内容は餅つき体験交流やお楽しみ抽選会もあります。参加料一般2000円、小学生1500円。募集期限は10日。問い合わせ先、脇の横田山口さん、電話 090-4774-4558。 婚活イベント、30代と40代限定イタリアンでランチ会が4月14日日曜あります。参加料は2500円。募集期限は4月4日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 市内在住の女性対象の料理教室と粘土教室の受講者を募集します。立花町の童話教育集会所であります。受講料は無料ですが、材料費が必要です。募集期限は28日。問い合わせ先、童話教育集会所、電話 22-7462。 20歳以上で電話相談員を志す人や、カウンセリングを学びたい人、各種相談業務に携わっている人などの公開講座受講生を募集します。講座は週1回で全11回。受講料は15,000円、学生は10,000円。募集期限は5月2日。問い合わせ先、社会福祉法人佐賀いのちの電話、電話 0952-34-4186。 職業訓練受講生3ヶ月コースを募集します。受講料は無料で、募集期限は29日。問い合わせ先、県立産業技術学院、電話 0952-74-4330。 危険物取扱者の試験があります。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 こんにちは、図書館です。進学や就職で引っ越し伊万里を離れる人は、図書館の資料の返し忘れがないか確認をお願いします。もし返し忘れた資料があった場合は、早めに返却してください。図書館が閉館中でも、返却用のブックポストが館内に2カ所あります。外からいつでも投函できますので利用してください。ただし、 視聴覚資料は破損の恐れがありますので、必ず窓口で返してください。皆さんのご協力をお願いします。市民図書館の行事、一般上映会はホールで14日木曜と24日日曜2時半から、子ども上映会は上り釜のお部屋で2時半から17日日曜です。図書館の休館日、11日、18日、25日の各月曜と28日の館内整理休館。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646、ふみ、読む、読む。保健だより、乳幼児定期健康審査は28日木曜、1歳6ヶ月児健康審査は8月生まれは7日木曜、9月生まれは4月4日木曜、3歳8ヶ月児健康審査は14日木曜、4種混合予防接種、対象は生後3ヶ月以上の乳児及び7歳6ヶ月未満の継続接種の乳幼児、麻疹風疹第1期生後12ヶ月以上24ヶ月未満1回、水疱瘡1歳以上3歳未満2回、妊産婦乳幼児相談は18日月曜、妊婦ワクワククラブは15日金曜、市民健康相談は12日火曜、ストレスケア相談は12日火曜、高齢者肺炎球菌の予防接種は済みましたか。女性対象は今月末現在65、70、75、80、85、90、95、100歳の人、接種期限は今月末まで、自己負担額は3000円。4月の入園入学進級を前に予防接種の受け忘れはありませんか。母子健康手帳を確認し、まだ住んでいない人は春休みに接種しましょう。ジフテリアと破傷風の2種混合、対象は11歳から13歳未満、麻疹風疹第2期、対象は年長児、接種期限は今月末、日本脳炎、対象は第1期3歳から7歳6ヶ月未満、第2期9歳から13歳未満。いずれも詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。小児救急電話相談、子どもの急な病気に困ったらまず電話を、医師や看護師が相談に応じます。利用できる時間は午後7時から翌朝8時まで毎日。電話は 0952-24-2200。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜の夜8時から10時まで、電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 3月の行事予定、市民センター伊万里商業高校ブラスバンド部定期演奏会、17日日曜2時から。伊万里高等学校吹奏楽部定期演奏会、24日日曜2時から。還付金詐欺に気をつけて。確定申告のこの時期は市役所や税務署の職員を名乗って還付金があるように装い、お金を振り込ませる還付金詐欺が増加する傾向にあります。お金が返ってくるので携帯電話を持って ATM に行くようにという話は還付金詐欺です。このような電話がかかってきたら、また少しでも不審なことがあれば相談してください。消費生活センター、電話は 23-2136。 騙されないで。元号が変わっても 金融機関のキャッシュカードの変更はありません。
第16回伊万里梅祭り、2月17日西九州一の広さを誇る木須町の伊万里梅園藤野で伊万里梅祭りがありました。これは生産量県内一の梅の産地を PR し、多くの人に梅を身近な食材として感じてもらおうと JA 伊万里が毎年開催しているものです。この日は梅加工品や農産物などの直売のほか、小学生による梅の学習発表や梅の種飛ばし大会などさまざまな催しが行われました。咲き誇る梅の花の中、訪れた多くの人たちは待ち望んだ春の訪れを感じて楽しんでいました。大川地保育園のセーラ太鼓や久原保育園による力強いエイサーの演舞が花を添えました。2月1日現在の人の動き、男26,604人、女28,446人で合わせて55,050人、前月に比べ33人減っています。世帯は23,363世帯で、前月に比べ3世帯減っています。これで広報伊万里3月号を終わります。
ここで社協代理から読みます。人事異動、1月31日付退任、地域福祉活動コーディネーター西田光一郎さん、19年と10ヶ月本当にお世話になりました。1月31日に退職いたしました。今後も立場を変え、地域の福祉の向上に向けて取り組んでいきます。皆さんありがとうございました。ふっくら笑顔の西田光一郎さんの写真が載っています。
弥生三月桃の節句ひな祭り、明かりをつけましょうぼんぼりに、お花をあげましょう桃の花。どこからともなく流れてくるこの歌子どもたちが幼かった頃を思い出します。ひもうせんの段飾りに1年ぶりに再会したおひなさまたち、顔を包んだ薄紙を丁寧に外し、お内裏様から順に飾っていきます。ひなあられやしもちなども用意して子どもたちと祝ったものです。遠い日のそんな光景がこの歌を聴くとよみがえってきます。今は手のかからない豆びなを玄関に飾って楽しんでいます。桃の花はまだつぼみが固いですが、人調毛のふくいくとした甘い香りが春風に漂ってきます。皆様、季節の変わり目、お体をどうぞおいといくださいますように。では来月号までごきげんよう。